はい、今日はですね、創世記の31章です。そして31章と32章を、この見ていきたいと思いますけれども、ヤコブがですね、取り組まなければいけない二人の大きな人物、まあもっと人間的な言い方をしたら苦手な人物、二人が出てきます。で、その二人と出会うことによって最後に彼の名前がですね、イスラエルというふうに変えられる。後で説明しますけれども、そのイスラエルという意味ですね。本当に神様に用いられるために、私たちがまた神様のもとにいるために取り組まなければいけないこのものがあるんだ。ということをですね、学んでいきます。そこで今日のメッセージの題は、神との格闘です。もっとわかりやすく言うなら、神とのレスリングって言ってもいいですね。実際に出てきます。レスリングをするヤコブの姿が後で出てきます。それでは31章の一節を見てください。さて、ヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを見なとった。父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないのに気づいたとあります。前回の学びの続きになりますので、前回のことをよく思い出していただきたいんですが、ヤコブはずっとラバンの下で仕え、そして、まずはじめは、このラケルを得るために、けれども、レアが与えられて妻として、それでまた7年使いました。で、もう私を故郷に帰らせてください。というふうに頼んだのにもかかわらず、ラバンはですね、このヤコブがいてくれることによって、自分が大きな利益を得ている、金持ちになることができた。そこでもっといてほしいというふうに願ったんですね。そこでヤコブはですね、では私が自分のものを得ることができるようにということでですね、非常に不利な条件でラバンにですね、この真っ白なこの羊とかですね、このいわゆるこのブチケとかマダラケとかですね、そういうまあ雑食っていうのかな、その雑食っていうか、そういうまあ羊とかヤギがいるわけですけども、その羊のもので、羊でブチケとかマダラケでないもの、また、この黒毛のものではないものですね。そのきちんとした羊を、あなたの羊を飼っていきますけれども、そこからもしそういうマダラケのものとかブチケのものが生まれたら、そしたら私のものにさせてくださいというふうに頼んだわけですね。で、ラバンはいいよと。お前、こいつバカな、ね。本当に非常に不利な条件でな。たくさん生まれるわけないのに。と思ったら、実は、どんどんどんどん健康な、そのような羊がたくさん生まれてって、それで、ラバンの持っているものよりも、ヤコブの方のものの方がもっともっと多くなってったというのが、この前の話で終わりました。そこで、息子たち、そのラバンの羊を飼っている息子たちが、父のものでこのすべての富をものにしたのだ。我々のものを皆取ったと言っています。これは嘘ですね。妬みでこのようなことを言っているにしか過ぎません。そしてラバンもですね、落ち着かなくなりました。そこでこのようなことが起こった時に、三節にこう書いてあります。主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。主が、久しぶりにと言っていいでしょう。聖書の中にですね、このようにはっきりと主が現れて、そして声をかけられる時が、この、出てきますけれども、前回、ヤコブがですね、そのような経験をしたのは覚えてますか？ベテルというふうにヤコブが名付けた、神の家という名前ですけれども、そこで天からのはしごがありました。そこで、このはしごのところにおられる主の使いがですね、大きな約束を、このアブラハムとイサクにですね、与えてられた約束をヤコブにも与える。そして、あなたが行くところ私は一緒にいて、また無事に戻ってくるまで私は共にいるよとおっしゃってくださった。そこで語ってから、今ここで、次に出てくるのがここの箇所。主が語られて、生まれ故郷に戻りなさいというふうに語られたわけです。で、このような導きというのは私たちもよくあります。神様の導きって何だろう？この時にどうすればいいのか、あの時にどうすればいいのかですね。私たち悩みますよね。で、こういうことがよくあります。この、主のもとに、主にあって、こう自分が生きている時にですね、 この、まあ、ある程度安定してきたはずなのにもかかわらず、このような、なんていうのかな、まあ、問題とまで言わなくても騒ぎって言っていいんでしょうかね。こういうことが起こってきて、それで一体これは一体何なのかっていうことをですね、この祈り求めるときに神様がはっきりと語られるということがあるわけですよね。でその時に私たちがその御声に聞き従って、その自分が快適になっている、この安定しているところから、まあ、出ていく必要がある時があるわけです。で、今、ヤコブがこのようなことをですね、神様の声をはっきりと聞いたので、そこで、4節見てください。ヤコブは使いをやって、ラケルとレアを自分の群れのいるのに呼び寄せ、彼女たちに言った。妻たちを呼び寄せました。そして今自分が感じていることをこれから話していきます。私はあなた方の父の態度が以前のようではないのに気がついている。しかし、私の父の神は、つまりイサクの神ですね。私の父の神は私と共におられるのだ。先ほど言いました。主がヤコブにですね、私はあなたと共にいると。ですね。主が共におられるんだ。主が共におられるって感じるようなところで行かないでください。ここには主がおられないって分かったらですね、そこからすぐに、ちょっと道先の導きの話ですけれども、いや、これは主が共におられないなっていうふうに思ったら、まあ、いつも物理的に言ってくださるんですよ。でも、主の導きじゃないなって分かったらですね、そこにすぐに引き下がればいいわけですけども、ここではもう、帰るっていうところにおいて主が共におられるって分かったわけですよね。そこで主が共におられるのだ。あなた方が知っているように、私もあなた方の父に力を尽くして仕えた。これ後でヤコブ自身の口からも出てきますけども、彼は非常に勤勉な人でした。ですね。本当に誠実に働いていきました。けれども、それなのに、あなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も、これ文字通りには十度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった。ラバンは本当にひどい人でした。まあ意地悪いですね。まあ自分の欲のためにですね、ヤコブを利用していこうとした人だったんですね。賃金を十度も何度も変えました。けれどもヤコブは分かってたんです。主が私に害を与えるようなことはしなかった。主がおられたので私に害が及ぶようなことはなかった。何度も何度も害が及ぶようなことがあったけど、主が共におられるっていうことをですね、ヤコブは分かってたんです。だから、害が及んでなくて、実に今、ものすごい、数のですね、羊牛、そして、しもべたちがいてですね、その財産が与えられて祝福されたわけですね。そこで8節で、彼がブチ家の者は、あなたの報酬になると言えば、すべての群れがブチ家の者を産んだ。また、島家の者は、あなたの報酬になると言えば、すべての群れが島家の者を産んだ。ですね。こうして神が、あなた方の父の家畜を取り上げて、私にくださったのだ。彼が不当なことを行っているけれども、神様が私と共におられたから、今、神様がその不当をですね、覆してですね、私に祝福を与えてくださったんだ、ということですね。そして、10節で、群れに盛りがついたとき、私が夢の中で目を上げてみると、群れにかかっている親木は島毛のもの、ブチ毛のもの、またまだら毛のものであった。そして神の使いが夢の中で私に言われた、ヤコブよ。私は、はいと答えた。すると、御使いは言われた。目を上げてみよ。群れにかかっている親木は皆、島毛のもの、ブチ毛のもの、まだら毛のものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆、私が見た。私はベテルの神。あなたはそこで石の柱に油を注ぎ、私に誓願を立てたのだ。さあ、立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。前回学んだ、この、先ほど話したこのまだら毛のものブチ毛のものがどんどん生まれたっていうのは本当に神様がここで介入されてたっていうことがよくわかりますね。夢の中で実はヤコブは見てたんですね。で主がこのように言われたっていうことをですね、この彼は知ってたからですね、この今もう出ていくっていうふうに決めてるわけですけども、ここで主が私はベテルの神って言ってます。ヤコブがいろいろ大変なところを取って、 そしてここで逃げてですね、エサウから逃げていきました。いろいろなこの家の中での大変なこと、またラバンの元でいろいろな大変なことを通っていきました。で、彼がいつも支えにしていた体験があった。それが神様との初めの出会い。まあその前からヤコブは知ってましたけども、特にですね、その自分の人生の要となっていた神との出会い、主との出会いというのがそのベテルにおけるものだったんですね。で、そこにそのことを思い起こさせて、そしてあなたは生まれた国に帰りなさいとおっしゃられたんです。で、黙示録の2章の中にエペソにある教会の人たちに対してイエス様が言われたんですね。あなたは私のためによくこらえて我慢してきた、忍耐をした。しかし私はあなたに非難すべきところがある、叱るべきところがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。どこで落ちたかを思い出して、そしてまた初めの行いに戻りなさい。初めの愛を忘れてしまった。で、私たちがいつもこの初めの愛にですね、この戻るということが必要になってきます。イエス様との出会い、イエス様とのこの深い関わりですね。で、私たちはいつの間にかですね、そこから離れてって、そして、なんかクリスチャン生活をしているんだけれども、何か機械的になっている、義務的になっている、なんかよくわからないな、でもやらなきゃいけないことだからやっていこう、でも私はベテルの神というふうにヤコブに主が現れたようにですね、私たちも初めの愛にですね戻って、そして本当にその神様との深い関わりの中で全ての人生というのを消化していくというか、そういうことが必要になるわけなんですね。で、この話をヤコブがラケルとレアに対して行ったんです。まあ、相談をしたんですね。帰りなさいと言ったんだ。そこでラケルとレアが答えていった。14節。私たちの父の家に相続財産で私たちの受ける分がまだあるのでしょうか。私たちは父によそ者とみなされているのではないでしょうか。神は私たちを、彼は私たちを売り、私たちの代金を食いつぶしたのですから。ラケルとレアは自分たちの父に非常に不満を持っていました。ここで覚えてますか？花嫁料みたいなものをですね、支払うんですね、当時は。これを理解しておく必要があります。というのはですね、これ旧約聖書の中で何度も何度も出てきます。ダビデがですね、サウルからこの妻を与えられる時もですね、この花嫁料として、このペリシテ人と戦うですね、もういろんなところに立法の中にも出てきますけど、ちゃんと覚えておいていただきたいんですけども、当時が福祉制度がありませんでしたから、あと男性社会があるわけですね。それで、この離婚しようと思えば男がいくらでもできたわけです。そうすると保証がなくなるわけですね。そこで、その娘の父親が引き取るわけなんですけども、その時のお金、生活費ですね、で、これを前もって払っておくんです。で、これによってですね、あなたがこの自分の娘をですね、このいいようにすることはないんですよ。女性の権利を守るための、このものだったわけなんですけれども、で、ヤコブが働いたわけですよ。7年働いて、また7年働いて、で、ラバンはこれ全部食い潰してたんですね。取っておかなきゃいけないお金をですね、食い潰してたんです。だからもうまあ、本当に貪欲の塊というか、で、もう未練が全然なかったんですね、ラケルとリアには。そこで、二人がこう言いますね。16節。また神が私たちの父から取り上げた富は全て私たちのもの、また子供たちのものですから、さあ神があなたにお告げになった全てのことをしてください。このラケルとレアはライバル意識がたくさんありましたけれども、今ここにおいてはですね、一致してこのヤコブが言っていること、旦那が言っていることに、もうお願いします、やってくださいというふうに同意しました。そこでヤコブは立って、彼の子たち、妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分自身のものとした家畜を追って、カナンの地にいる父イサクのところへ出かけた。 今まだイサクは実は生きているんですね。死ぬというふうに彼は思ってたんですけれども、まだ生きています。でそこのところに今出かける準備をしていきます。そしてその時ラバンは自分の羊の毛を刈るために出ていたので、ラケルは父の所有のテラフィムを盗み出した。これテラフィム、これ偶像です。ですね。で、昔は、どのように使われていたか、まじないですね。まじないでこう使っていました。このラバンはまじないをしていた人なんですね。そして、このテラフィムはまた法的にですね、人の財産を、この、相続していく、ですね。その時に必要なものとして使われていたんですけど、これをラケルは、盗んじゃったんですね。まあ、後でまた出てきますので、その時にも話しますが。またヤコブはアラム人ラバンとに内緒にして、自分の逃げるのを彼に知らせなかった。彼は自分の持ち物全部を持って逃げた。彼は旅立ってユーフラテス川を渡り、ギルアデの山地へ向かった。で、ここで、内緒にして出ていくぐらい、ラバンがいるところと、そしてヤコブがいるところの家畜のところっていうのはかなり距離が離れていたんですね。100キロ以上と言われてますけれども、かなり離れていたところに、このラバンがいて、その間にですね、自分たちの家畜をですね、このよ、こう集めて、そして、この、旅をしていく準備をさせて、そして黙って出て、今、この、ちょうど、ですね、この地図を持ってらっしゃる方は、新改訳の聖書のですね、皆さん多分持ってると思いますけれども、あ、ここには載ってないか。載ってないですね。ごめんなさいね。今のですね、イラクの北部、クルド人がいるぐらいのところですね、そのユーフラテスのこの上流の方です。そこに今、ヤコブがいるんですけど、ユーフラテス川を渡ってですね、ギルアデと言って、ヨルダン川の東の方ですね、の方にまでの旅を続けていきます。旅を、に出発していきます。そして、22節をご覧ください。また、ヤコブは、アラム人、ごめんなさい。22節が3日目にですね、ごめんなさい。3日目にヤコブが逃げたことが、ラバンに、知らされたので、彼は身内の者たちを率いて、7日の道のりを彼の後を追っていき、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。ですね。ヤコブたちは、ヤコブには妻がいまして、ね、全員が、この動いてるわけですね。家畜も、あまり、その早くですね、進んでったら家畜も死んでしまうしですね、大変になります。だからゆっくりですね。でもラバンの方はもう、小さな、グループでですね、どんどんどんどん進んでいきました。それで追いついたわけなんですね。で、この時ですね、ラバンはもうヤコブに対して非常に怒っていて、殺そうとまで考えていたようですね。害を加えようとまで考えていたんですが、そこで神様が介入します。24節をご覧ください。しかし神は夜、夢にアラム人、ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブと事の善悪を論じないように、気をつけよう。ですね。神様が守ってくださってます。先ほどヤコブが害が加えられるようなことはなかった。神が主が共におられるから、確かに今ですね、ラバンによって殺されるかもしれないという状況で神がラバン自身に介入してくださって、そして、この態度をですね、柔らかくさせようと。神様がさせているわけですね。ラバンがヤコブに追いついた時には、ヤコブは山地に天幕を張っていた。そこでラバンもギルアデの山地に身内の者たちと天幕を張った。ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか。私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえた虜のように引いていくとは。なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し、私に知らせなかったのか。私はタンバリンや盾ごとで喜び歌ってあなたを送り出した牢に、しかもあなたは私の子供たちや、娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。というふうに、もう全部嘘の塗り固めです。偽善的ですね。 このように言ってですね、こう、ヤコブにわーっとこう言ってたんですが、おそらくヤコブはですね、この石の表情ですね、こうやって。何言ってんだよっていう感じのですね、この顔をしてたのでしょう。そこでですね、本音が出てきます。私はあなた方に害を加える力を持っているから、だから殺そうと思ったんですよ。思ってるが、昨夜あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけようと言われた。ですね、もう完全に外国の神だと思ってるんですね。あなた方の父の神ですね。に言われて、あなた方はヤコブとことの善悪の時代に気をつけようと言われたって言ってですね、この言われたんだという本音を話しました。そしてそれはそうと、あなたはあなたの父の家が本当に恋しくなってどうしても帰って行きたくなったのであろうが、なぜ私の神々を盗んだの、さっきのテラフィムのことですね、神々を盗んだのか、ね、こうヤコブにですね、逃げ帰ってしまったその理由というのをですね、自ら作ってあげたんですね。この欲しくなってですね、なんでこれ盗んだんだ。盗まれる神、情けないですね。怖ね。でも怒りますね。盗まれる神。で、ヤコブはラバンに答えて言った。あなたの娘たちをあなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたからです。あなたがあなたの神々を誰かのところで見つけたなら、そのものを生かしておきません。私たちの一族の前で私のところにあなたのものがあったなら、調べてそれを持って行ってください。ヤコブはラケルがそれらを盗んだのを知らなかったのであるというふうに書かれて、書いてありますけれども、当時ですね、ここ、バビロンのところ、バビロンに近いところですね。で、バビロンと言ったら、まあ、世界史の教科書にも出てきますが、ハンムラビ法典というのがあります。で、そこに書いてあるんです。その神々を盗んだらですね、死刑なんですね。うん。で、それを、ヤコブは、このバビロンのところに住んでいましたから、その、ラバンのところに住んでいましたから、よく知っていたのでしょう。ですね、死に値します。ね、一族の中でそんなものがいたら、ね、死に値しますと。こう言ったわけですね。で、そこで、ラバンが、探し始めました。そこでラバンはヤコブの天幕と、レアの天幕と、さらには二人の橋ための天幕にも入っていったが、見つからなかったので、レアの天幕を出て、ラケルの天幕に入った。わかりますか？今想像してくださいね。このごっそりとですね、このヤコブの、なんだか強制捜査みたいにですね、なんか、家宅捜査ですかみたいにですね、どんどんこう散らかしていくわけですよね。ところがラケルはすでにテレフィムを取ってラクダの鞍の下に入れ、その上に座っていたので、ラバンが天幕を隅々まで探し回っても見つからなかった。ラケルは父に言った。父上、私はあなたの前に立ち上がることができませんので、どうか怒らないでください。私には女の常のことがあるのです。彼は探したが、テラフィムは見つからなかった。ラケルは上手に嘘をつきました。女の常のことがありますから、生理がありますから、ね、立ち上がることはできませんと言っていますね。このテラフィムですね、この飾りとして持っていくわけであって、まあ、ラケルが偶像礼拝をしていたとは私は思わないんですけれども、まあ、持ってってしまった。で、後でですね、これ今回は学びませんが、ずっと後に出てきますけれども、ヤコブがですね、ベテルに戻ろうと、そして私たちがつけている飾り物とかそういうものをね、みんな覗き去ろうというふうに言ってます。だからその影響を受けてしまっていたんですね。彼ら自身もね、後で出てきます。ですね。で、私たちもですね、あ、これは大丈夫だって、その時思っているかもしれないけれども、自分が支配している、これは自分がこれによって影響されないと思ってても影響されていくんですね。本当気をつけなければいけないわけですね。で、このようにして、テラフィムを隠し持っていました。で、36節にヤコブが怒り始めます。そこでヤコブは怒ってラバンを咎めた。ヤコブはラバンに口答えしていった。私にどんな背きの罪があって、私にどんな罪があって、あなたは私を追い詰めるのですか。あなたは私のものを一つ残らず触ってみて、何か一つでもあなたの家のものを見つけましたか。もしあったなら、それを私の一族とあなたの一族の前に置いて、彼らに私たち二人の間を裁かせましょう。ヤコブはこのテラフィム以外のことはですね、実際に何一つですね、ラバンのものを取ったりはしてなかったんですね。 それでこういうふうに言っています。そして私はこの20年間、20年いたんですね。あなたと一緒にいましたが、あなたの召羊も、メヤギも流産したことはなく、あなたの群れのお羊も私は食べたことはありませんでした。当時、この非雇用者である羊飼いはですね、これらの権利を持ってたんですね。その飼っているものから少し食べていいと。例えばパートさんがですね、スーパーマーケットで働いていて、そして少しぐらいですね、お裾分けということで、こう食べる。ということはですね、良かったんです。でもそれをしなかったですよ、私は、っていうふうに言ってるんですね。そこまで、この、潔癖だったんですね、ヤコブは。で、次ご覧ください。野獣に裂かれたものは、あなたのもとへ持っていかないで、私が罪を負いました。これも羊飼いとしての権利だったんです。この、例えば、農場で働いててですね、このリンゴがあっても、すべてのリンゴがきちんとできてるわけじゃないわけですよね。で、別にちゃんとできないからといってですね、働いてる人の責任ではないわけで、天候があったり、いろんなことがあるわけですよね。で、同じように家畜においても、野獣で引き裂かれたものに対してですね、責任は羊飼いは負ってないわけなんです。けれども、責任を負ったんですね。自分の持っている羊から、それをあてがっていくとか、そういうことをしていったんです。で、あなたは私に責任を負わせました。昼盗まれたものにも、夜盗まれたものにも、非常に不利な条件で働いていったんです。私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて、眠ることもできないありさまでした。私はこの20年間あなたの家で過ごしました。14年間はあなたの二人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのために、あなたに仕えてきました。それなのにあなたは幾度も私の報酬を変えたのです。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労を顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。ですね。ラバンが実際に何も持たせないで帰らせることは十分に考えられますね。けれども、その害を受けなかったのは、私の父の神、アブラハムの神、そしてイサクの恐れる方ですね、がおられたから、そして今あなたが自分のものだと思っていたこの持ち物をごっそり取っていかれたのは、神が裁かれてるんですよと。このようにですね、このはっきりと言いました。そこでラバンは答えてヤコブに言った。娘たちは私の娘。子供たちは私の子供。群れは私の群れ。すべてあなたが見るものは私のもの。この私の娘たちのために、娘たちが産んだ子供たちのために、今日私は何ができよう。何を言ってるラバンさん。ね。でもこういう人いませんか？現実の生活の中で生きてたらですね。もう全部が自分に都合の良いようにですね、この話を持っていくわけですよね。で、これをラバンが言ったんです。そして、でもついに諦めます。44節を見てください。さあ、今、私とあなたと契約を結び、それを私とあなたとの間の証拠としよう。そこでヤコブは石を取り、これを立てて石の柱とした。ヤコブは自分の一族に言った。石を集めなさい。そこで彼らは石を取り、石塚を作った。こうして彼らは石塚のそばで食事をした。今、契約を結んでるんです。で、その契約の印としての石塚を作っています。で、その契約のところで食事をする。これも当時のですね、契約の時に行われた、まあ、その契約の儀式の中の一部ですね、食事をしていく。で、ラバンはそれをエガル、サハドタと名付けたが、ヤコブはこれをガルエデと名付けた。このエガルサハドタというのはアラム語、またはシリア語なんですけれども、このヤコブがですね、このガルエデ、これはヘブル語です。それぞれのこの言葉で名付けたんですね。同じ意味です。そしてラバンは言った。この石塚は今日私とあなたの間の証拠である。それゆえその名はガルエデと呼ばれた。このガルエデというのが、証の石塚という意味ですね。ですから、この、証としての石塚。またそれはミツパとも呼ばれた。これ、見張りをするという意味から来ています。 彼がこう言ったからである。我々が互いに目が届かないところにいるとき、主が私とあなたとの間の見張りをされるように。もし、あなたが私の娘たちをひどい目に遭わせたり、もし娘たちの他に妻をめとったりするなら、我々のところに誰もいなくても、神が私とあなたとの間の証人であることをわきまえていなさい。ラバンはまたヤコブに言った。ご覧、この石塚を。そしてご覧、私があなたと私との間に立てたこの石の柱を。この石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。敵意を持ってこの石塚を越えてあなたのところに行くことはできない。あなたもまたこの石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならない。ここで結ばれている契約は、まあ、条約と言ってもいいでしょう。不干渉条約です。ここから越えて行ってはならない互いに。だからヤコブはもうおはやラバンのところに行くことは、ここを越えて行くことはできず、ラバンも行くことはできない。で、ラバンは、もし私の娘に害があったならば、神が見張っているように。だから、泥棒をですね、見張っているような形で神が見張るようにというふうに言っているわけなんですね。そして、どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神が我々の間を裁かれますように。ナホルというのはアブラハムの兄弟でしたね。そしてナホルはカランというところから出ていくことはせず、アブラハムのみがカナン人の土地に行ったわけなんです。で、今、ラバンは自分の先祖であるアブラハムと、そしてナホルですね。そっちの神に誓って。だけどヤコブはですね、ヤコブの父、イサクの恐れる方にかけて誓ったと言っていますね。アブラハムとイサクの神です。そうしてヤコブは山で生贄を捧げ、一族を招いて食事を共にした。食事をしてから彼らは山で一夜を明かした。翌朝早くラバンは子供たちと娘たちに口づけして彼らを祝福した。それからラバンは去って自分の家へ帰ったと書いてあります。これでラバンとの対決が終わりました。ここから私たちが学ぶことができるのは、相入れないこの世のものからこのようにして離れなければいけない時があるわけですね。まあ、現実の生活の中でもこのような対決というのがあります。非常にエネルギーを使います。経験されている方、ほとんどだと思いますけれども、私も経験しますけれども、本当に感情とかいろんなもののエネルギーを使い果たす。後でもうぐったりしてしまう。ですね。あるわけですね。で、私たちはこの世の中に住んでいると、神の名のゆえにですね、こういうことも起こるわけなんです。そして今、このミツパというのが、この、与えられました。見張るように。もうこの世から切り離されたわけですね。ですね。そしてもうラバンのところに行くことはないわけですよね。で、ヤコブはですね、このようにして神様の原則の中で生きていくときに、このようなラバンとの対決が、あったわけなんです。そして32章に入ります。同じ場所でですね、このヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだと書いてあります。マハナイムというのは、二つの陣営という意味、陣営の場所という意味です。一つの陣営は、このラバンの陣営でした。けれども実は神ご自身が陣営となって私たちを守ってくださるという意味で二つの陣営の場所、マハナイムというふうに言ったんですね。今この感情のですね、本当にこのエネルギーを今使い果たして疲れているヤコブに御使い天使たちがやってきてですね、このようにしてヤコブに慰めというか力づけというか、この生きる力をですね、与えてくれました。聖書の箇所に、聖書においてですね、このように御使いが、神を信じる生徒たちのところにやってきて、奉仕を仕えてくれる箇所がいろいろ書いてあります。例えばこのイゼベルから逃げてエリアがですね、この一生懸命逃げている時にですね、 エリアがですね、この疲れた時にこの食事を持ってきたのかの見つかりだったんですけども、あとイエス様ご自身がですね、ゲッセマネの園で 血を滴るように血のような汗を流されてですね、実際に血だった、まあこれ意見わかりますけども、でもものすごい苦しみもだえて祈った後に、その後に見つかりが来て、やし、あのこのやってくださった。あとイエス様が荒野でですね、この悪魔の誘惑を受けられた後もですね、その後に見つかりが来て、このようにですね、ものすごく強いものが、このいろいろ大変なところを通った後に見つかりが来て、この助けてくれるんですね。でこれを今ヤコブが経験しました。でヤコブはですね、もう一人の厄介な人物に今度は焦点が当てていきます。それがエサウです。覚えてますか？故郷に戻るっていうのはですね、ヤコブには負い目があるんですね。エサウという人物の負い目です。騙したんですよね。まずその一杯の食物という機会にですね、調子の権利を取って、でその後にあのイサクのですね、祝福を騙して、そして、自分のものにして、そして絶対に殺すという誓いをですね、エサウは立てて、それで逃げてきたんです。今ラバンとの対決を見ましたけど、これはこの世との対決です。でクリスチャンもですね、この世との対決があってですね、そこから、この出ていくということがあるんですけども、今度はですね、内側の対決になります。聖書には肉と書いてあるところがあります。新約聖書に特に書いてありますね。肉、これとの対決をしていかなければいけないんです。でこの肉の対決は何かというと、まあ、その肉っていうのはそのものはですね、悪いものじゃないんですね。生理的な欲求っていうのは私たちがあります。一番大きな欲求って、基本的な欲求って何だか知ってますか？空気を吸う欲求ですね。で次は空気、水の欲求か、乾きの欲求がありますね。でその次に来るのが性欲なんですね。それらはみんな悪いものじゃ全然ないわけですよね。神様が与えられたわけですね。でもこれらの持っている肉を神の霊によってそれを支配していかなければいけないわけですよね。管理していく必要があるわけです。でもこれを管理しないで、今度は肉の欲求が強くなって、それが支配するとき、これが肉の欲望と言われるものなんです。聖書に書いて、これを対処していかなければいけない。家族も肉です。肉の家族、肉親、肉。これ自体は神様が与えてくださった素晴らしいものです。自分の国もそうですね。日本っていう国も神様が与えてくださった素晴らしい国だし、民族もそうです。でも、これが一番になるときに、これ肉の誇りと言いますね。で、これがですね、このガッチンコと神様の言われていることと対立して敵対していくんです。これを肉の働きと書いて、肉の行いですね。で、これに対処していく必要があるわけなんです。で、これからヤコブはこれに対処していって、そして彼自身が持っていたその強みっていうんですか、それとも取り組まなければいけなくなっていきます。で、まずヤコブがやったのは、エサウをなだめることなんですね。次をご覧ください。3節です。ヤコブはセイルの町、エドムの野にいる兄のエサウに前もって使者を送った。このセイルというのはですね、今、ギルアデっていうところにいるんですね。ギルアデっていうのはヨルダン川の東なんですけども、セイルっていうのはこの視界があって、この視界の南ぐらいですね。ここに今、エサウは居ついてるんですね。これからエサウのこの子孫であるエドム人がここにずっといるわけなんですけども、そこに使者を送りました。そして彼らに命じてこう言った。あなた方は私の主人エサウにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はラバンのもとに起立し、今までとどまっていました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。これ何を言おうとしているかって言ったら、イサクには相続財産がありますけれども、その相続財産をですね、私が奪い取るほど私は貧しくありませんと。主が祝福してくださって、これほどの良い、たくさんのものを与えられてますから、あなたにとっては脅威になりませんよと。いうふうに、この仕立てに出ているわけなんです。ところがですね、 6節、死者が戻ってきました。死者はヤコブの元に帰っていった。私たちはあなたの兄上エサウの元に行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人の者を引き連れてやって来られます。それでヤコブは非常に恐れ心配した。何を恐れているかわかりますか？殺しに来てる。襲いに来るんだと。槍とかですね。この刀を持ってですね。今、400人の者で、私のところに来ているというふうに、彼は、恐れて、心配しました。さっき、マハナイムって名付けて、神の陣営がいるって、見つかりがいるっていうのが分かったんですね。で、ラバンからもですね、外で守ってくれていたのにもかかわらず、それについてはですね、ヤコブは信仰を持っていたのに、今ここでですね、彼はですね、エサウという弱みを持っているがゆえにですね、彼は、その、神様が守っておられるというふうに出るのではなくて、自分で守んなきゃいけないというふうに出てきてしまうんです。で次に、それで彼は一緒にいる人々や、羊や牛やラクダを二つの宿営に分けて、たとえエサウが来て一つの宿営を振っても、残りの一つの宿営は逃れられようと言った。ですか？宿営を二つに分けます。ガーンと。ですか？そして、その襲ってきたら、一つの宿営はやられるけれども、もう一つの宿営は、その間に逃げることができるように、非常に賢いですね。ヤコブの強みであり、実は、これよく起こることですけれども、肉というのはですね、私たちの長所、強み、ということがしばしばあります。なんでかって言ったら、そこにおいては私たちはなかなか神様により頼むことができないからなんです。でも砕かれなきゃいけないんですね。で、ヤコブはそれを砕かれていくんですけれども、本当に彼は賢い人だったんですね。二つ分けた。ですね。で、それから祈り始めました。そうしてヤコブは言った。私の父、アブラハムの神、私の父、イサクの神よ。かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ。ヤコブはこれから祈っていきますね。彼は神に対する本当に熱い信仰を持ってました。で、ここから、ここでの祈りっていうのは非常に私たちも真似ていくことができる模範となるような祈りですけれども、今、主がアブラハムとイサクの神であり、そして生まれ故郷に帰れと、幸せにすると言われた神であると。いうふうに、まず神様がどのような方かを話してるんです。私たち祈るとき、一番ですね、拙い祈りっていうか、神様ごめんなさい、これやってください、あれやってください、これやってください、あれやってください、これやってください。アーメン。終わっちゃう。で、またなんか問題が起こって、ああ、神様これやってください、あれやってください、助けてください、これやってください、あれやってください。こういう祈りですね。でも、祈りの本質は神様との語らいです。交わりなんですね。まず神がどのような方かを認めていく、見ていくっていうことが、まず祈りにおいて必要なことなんです。使徒の働きのところで、ペテロが牢屋に入れられて、ヨハネが牢屋に入れられてですね、そして戻ってきて、今、本当にユダヤ教のですね、この指導者から、この脅しを受けているって話をしたときに、そこにいた教会の人たちはですね、祈り始めました。そこでは、天と地と海とその中にある全てのものを作られた神よって言ってね、まず神様のことを天と地とその中に、海とその中に作られた全てのものを作られた神よって言うの。そしたら問題がちっちゃくなるわけですよ。だってユダヤ教のその指導者なんて言ったって、もう神様にとってこれちっちゃなもんで存在になるわけですよね。で、今、ヤコブはそうやって、故郷に帰ることができるようにしてくださってる神なんだっていうふうに、こう言って思い起こしてるわけなんですね。私たちはこういう祈りがまず初めに必要なわけなんです。そして、次に、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持って、このヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。神様の恵みを、素晴らしさをですね、今こうやって思い起こしてるんです。今まで神様がやってくれた、だって杖一本で、カバン一つ杖一本だったんですね、彼ね。なのに今こんなに宿営が、二つの宿営を持つほどになっている。と言って、彼はですね、神様がこんなに良くしてくださったということを思い起こしているわけです。私たち自分が問題の中にいるとですね、もう神様が今までしてくださったことって全部忘れちゃうんですよね。問題ばっかりが目に見えて。でもそれをしなかった。 そして次に11節、どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも打ちはしないかと私は彼を恐れているので、正直に言ってます。助けてくださいって言ってんですね。これ正直になるって大事です。クリスチャンがですね、教会生活をしていくとですね、祈りが悪い意味で上手になってきます。かっこよく祈っていくんですね。最初は不安なんです。どうやって、だって先輩のクリスチャンたちのようには祈ることができないしな。いや僕もしょっちゅうね、父と母からね、相談を受けてね、祈れないんだけど、なんか、いや、関係ないって、何回も言うんですけどね。で、今はなんかかっこいい祈りをしてますね。で、正直にならないときあるんです。で、どうか、この兄弟のために、私はもっと愛していくことができるようにしてください。いや、本当はね、あいつが大嫌いなんです。会ったらね、もうね、鼻をつまんで、こう、ひねりたい気分なんです、とかって、思ってるわけですよ。本当は。でもね、それ大事なんですね。神様心ご存知ですから、ごまかしてもごまかせないんですよ。言って悔い改めればいいんです。ですね。で、ヤコブははっきりと自分で自分の本音を話しました。で、12節で、あなたはかつて私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。大事。約束をですね、神様の約束を前面に出してください。神様の聖書の言葉を前面に出してください。ですか。自分の気持ちを言う。今話しました。大事です。けど、と同時にですね、神様の御言葉の約束というのを、で、飽和状態にしてください。祈りは神様の約束に基づいているものであって、神様が約束出されたらですね、あ、俺が約束したよな。というふうにならざるを得ないんですね。神様は契約の神ですから。約束の神ですから。ここがですね、いわゆるやおろずの神とは違うところなんです。何しでかすかわからない。千と千尋の世界ですね。そういうアニミズムの神じゃないんですね。神様は契約の神。絶対に全能なる神でさえもその契約から外れてはですね、何もすることができない神様なんです。で、そこで約束を持ち出しました。で、このように素晴らしい祈りを今ヤコブがしています。ところがですね、ご覧ください。13節。その世をそこで過ごしてから彼は手元のものから兄エサウへの贈り物を選んだ。すなわち、メヤギ200頭、オヤギ200頭、メヒツジ200頭、オヒツジ20頭、羊ラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭、贈り物を用意してですね、しかもですね、彼は一つずつをそれぞれのしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った。私の先を進め、群れと群れとの間には距離を置け、贈り物をですね、いくつかに分けてですね、そしてこの距離を置くんですね。そして、また先頭の者には次のように命じた。もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰のものか、どこへ行くのか、あなたの前のこれらの者は誰のものかと言って尋ねたら、あなたのしもべヤコブのものです。私のご主人エサウに送る贈り物です。彼もまた私たちの後ろにおりますと答えなければならない。彼は第二の者も第三の者にも、また群れ群れについていくすべての者にも命じていった。あなた方がエサウに出会った時はこれと同じことを告げ、そしてまたあなたのしもべヤコブは私たちの後ろにおりますと言え。ヤコブは私たちより先に行く贈り物によって彼をなだめ、そうして後彼の顔を見よう、もしや彼は私を心よく受け入れてくれるかもしれない、わからないと思ったからであると言って、彼は早速自分の頭の良さを使ってエサウをですね、なだめる方法を考え出したんですね。わかりますよね。今これ贈り物をですね、どんどん送っていってですね、どんどんこう送っていくうちにですね、エサウがですね、こうなだめられていくっていうことをですね、彼は考えたんです。祈ったようにですね、動いてないですよね。自分が祈ったくせに。で、ジョージ・ミューラーという有名な人がいます。祈りだけで個人を経営した人です。まあ、これ読むといいですね。祈りの秘訣っていう本がありますけども、本当にいい本なので、祈りについての、この本ですね、すごい試されます。だって、その孤児のためにですね、食料がないわけですよ。でも、祈りによってどんどん孤児が運営されていくっていう。で、彼がこう言いました。祈りで最も大事なものは何ですかっていうふうに聞かれたらですね、インタビューを受けたんです。何ですか？アーメンと言ってから15分後が大事だって。わかりますか？自分で祈ってて、祈った通りに15分後にはしてないんですよ。こうしてくださいって言ってるのに、自分でこうしてくださいと神様に言って、神様がしてくださるんじゃなくて、自分で何とかしようと考えちゃうんです。で、これがエサウです。ヤコブですね。 神様に言った通りにですね、約束してくれるっていうふうに、それを信じて、それで待ってるんじゃなくて、自分でやってっちゃう。ことを今、ヤコブがやっちゃったんですね。で、21節をご覧ください。それで贈り物は彼より先を通っていき、彼は宿営地でその夜を過ごした。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れて、ヤボクの渡しを渡った。ヤボクっていうのはですね、ヨルダン川のこのところにこの合流するですね、この、川なんですけど、そこをですね、渡ってて自分だけはですね、一人残ったんです。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。で、24節で、ヤコブは一人だけ後に残った。すると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。ある人が格闘した。格闘という、まあ、日本語も良い訳が行われてますけれども、彼がですね、今、レスリングみたいになってるんですね。おそらくは彼は祈ってたんだったと思うんです。ですね。で、祈ってるうちに、こう、エサウ、やりたくありません。エサウから救い出してください。エサウから逃げることができるようにしてください。いや、助けてくださいって言ってるうちにですね、祈ってるうちにですね、この祈りの相手がですね、こう手を掴んでですね、実際に目の前にいたっていう状態です。そして格闘が始まったんです。嫌です、エサウに会いたくありませんって言ってですね、ずーっとこう格闘してたんですね。夜明けまで。夜明けまでです。夜の間、ずーっと嫌です、嫌です、嫌です、エサウに会いたくない、エサウに会いたくないっていう意志を持ってですね、ずーっとやっててやってるうちに、今度はその人がヤコブに勝てない。これはつまりヤコブが意地を張ってどうしても譲らないのを思って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、太ももの関節です。ガーンと打ちました。その人と格闘しているうちに、ヤコブの桃つがいが外れた関節。なんていうんですか、これ。外れるって言えばいいんですね。外れました。するとその人は言った、26節。私を去らせよ。夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。とあります。さらせようと言って、いや、さらせませんと言ってます。で、聖書の中ってですね、こう、口調がですね、声の口調がどのような状態になっているかがわからないために、よく誤解して読んでしまうことがあります。こう典型的なのがですね、エデンの園でアダムとエバが罪を犯して、そしてそれを、この神様が、あなた方はどこにいるのかってこう聞いたときにですね、普通は、お前たちどこにいんだっていう怒ってる神様なんですよ。でも本当はこうやっても読めますよね。どこにいるのか。迷子になった子を探している親のようにですね。で、これ口調だけで全然違うんです。で、ここでは他の聖書の箇所で実は、ヤコブは、こう、要求しているというよりも、泣いてすがっている姿を見るんですね。ホセア書のところに書いてあるんですけれども、あ、開かなくてもいいですね。ちょっと待ってくださいね。どこかな。うん。ホセア書のですね、11章の4節のところに、彼は御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。泣いてたんです。もう、関節が外れて、ヤコブと、エサウと会わなければいけないっていうことが、決定的になってしまった時に、もう逃げられませんよね。泣いたんです。なんとかしてください。そして、27節でその人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。かかとつかむものです。今訳しましたよ。ヤコブっていうのはかかとつかむものなんです。でもその人は言った。あなたの名はもうかかとつかむものとは呼ばれない。神に支配される。だ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。この、ですね、このイスラエルという言葉。これはですね、これ戦うとかそういう意味もあるんですけど、支配するという意味もあります。で、それによって神に支配されるという意味にもなるんですね。で、ヤコブがイスラエルという名前にこれからなっていきます。今までかかとをつかむという名前のごとく、かかとをつかむのが彼の性格というか、肉だったんですね。 長所があります。これ長所になり得るんです。彼は勤勉に働きました。それの上に神様が祝福してくださいました。しかし神様に用いられるには、だって神様はヤコブにですね、このキリストが後で出てくる、その子孫が出てくるという素晴らしい約束を与えているんです。神様にとってヤコブはとっても大事な人です。でも神様に用いられていくにはですね、その自我が砕かれなければいけなかったんです。神様に支配されるようになっていかなければいけなかった。そこで神様は太ももの関節をあえて外してですね、ヤコブにこのような状態になってしまったけれども、神様に支配されるようになってほしいと願ったんですね。私たちもですね、こういう経験せざるを得なくなる時があります。いや、本当はですね、そういう形になる前にですね、神様に従えばいいんです。信頼すればいいんだけども、なかなか、いや、これは私がやってきます。そうするとヤコブのように関節が外されて、その弱さを持って神様に仕えていくというところにまで、これはある意味で幸せなことですけど、そうなる必要はないんですが、そういうふうにまでなるんですね。で、そこで、ヤコブがどうかあなたの名を教えてください。まあ、その格闘した人の本性っていうんですか、一体誰なのか尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのか、もう分かってるでしょうっていう意味で話してますと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその名をペヌエルと名付けた。これ神の御顔という意味ですね。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。わかりますか？人間の形をして格闘していたのですけれども、ヤコブは分かってました。神ご自身だ、人であり神である方、私はイエス・キリスト、ベツレヘムで生まれる前のイエス・キリストだと思いますけれども、このようにして神である方と彼は格闘し、そして31節に彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のためにびっこを引いていた。それをイスラエル人は今日まで桃のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの桃つがい、腰の筋肉を打ったからである。まあ、ここからわかるのは、これ以降ヤコブはずっとびっこを引いたまま、残りの人生を歩んでいったのではないかと思われることですね。このように弱みを持っていきます。で、私たちはこのような弱みを持って、弱みっていうか、その、弱くされたところを持ってですね、歩んでいくことが、歩んでいって神様に支配されていくっていうことが起こるわけなんですね。パウロもですね、彼は非常に強い人だったんですけども、弱くされた時がありましたね。そしてサタンからの使いがですね、パウロにトゲを与えて、その、サタンからの使いによるトゲですね、あって、これ取り除けてくださいって祈ったことがあるんです。コウマにならないように使わされたって書いてありますけども。でもね、取り除かれなかったんです。で、代わりに神様の声があって、私のあなたへの恵みはこれで十分である。そしてパウロがこう言いました。私を弱さの中にあって、誇りましょう。弱いところにキリストの力が完全に働くからです。私が弱い時に私は強いのです。この弱さっていうのは、いろいろこのトゲっていうのは一体何なのかっていうのはよく議論されるんですね。で、あるその一つの内容は、彼が肉体的なこの病を負っていたと。特に目の病気だとかってよく言われますけれども、まあ、いずれにしてもですね、私たちにそういうトゲっていうのがあるんです。取り除けたいっていうのがあるんです。でもそれを通してですね、私たちは神様に取り込まざるを得ないんですね。嫌なところなんです。見たくないところなんです。自分がですね、この牙城っていうんですか、その、城を持ってるんですよ。で、そこから出たくないんですね。崩されたくないんです。でもですね、神様はあえてそこを、トゲをですね、そのままにされることによって、私たちが本当にキリストの似姿に、さらに変えられていくための道具とされていく、手段とされていくっていうことが、あるわけなんですね。このようにして、世との決別、そして肉との取り組みについて学んでいきました。で、次回、エサウが殺すのではなくて、対決ではない、ラバンと違います。対決ではなくてですね、ヤコブよと言って泣いてラコブを抱きつくところがあります。 神様は全部用意してるんですよね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にヤコブの取り組みを見て、私たちにそれぞれに、まあ、人にはこうあまり言うことができないこの弱みというか肉の部分がありますけども、お父様、あなたは本当に良い方です。私たちに良くしてくださいます。その本当に愛の中で、私たちがそのような痛みを伴ってあなたに従っていくことができますから、感謝いたします。どうぞ私たちがを砕いてください。そして本当にキリストが自由に働いてくださって、私たちからイエス様を見ることができるようなものにと書いててくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。